はい、それじゃあですね、問題検討していきましょう。で、この問題ですけども、問われているのは、捜索差し押さえの適法性ということですね。で、捜索差し押さえの適法性ときたら、まあ、大きく2パターンあるよということだよね。1つは令状による場合、もう1つは令状によらない場合。で、今回は令状によらない場合ですよね。で、令状によらない場合には、220条1項2号の要件を満たす必要がありますということになります。まあ、令状によらなくていいよっていうのはね、3項に書いてあるけどね。で、220条1項2号の要件についてはですね、中心的に問題になるのは、逮捕する場合、それから逮捕の現場ですね。逮捕する場合については220条1項の柱書きに書いてありますね。ちなみにね、まあ、細かく言うと、今回は210条の緊急逮捕の事案ということになりますから、220条1項柱書きの後段部分の逮捕する場合になるけどね。まあ、とりあえずまるっと逮捕する場合ということで柱書きと言っておきますけどね。まあ、その逮捕する場合が1項、それからもう1項は逮捕の現場ですよね。あとはね、必要がある時とかね、まあ、そういう要件もありますし、あとはまあね、実際パターンとして一応あり得るのは、その前提なる逮捕が違法でしたっていうようなケースがあり得て、で、前提なる逮捕が違法だと、それに引っ張られて逮捕に伴う捜索差し押さえも違法になっちゃうんで、まあ、ただ本件はね、そういうことは考えなくていいと思います。なので、素直に逮捕する場合と逮捕の現場、この2つですね、これを検討していただければいいかなと思いますよね。はい、いいですかね。で、逮捕の現場の方は正直そんなに問題はないかなとは思いますね。まあ、もちろんね、議論した方がいいとは思いますけど、そこまで大きな問題はないかなという気がします。で、この逮捕の現場はまあどういうふうにね、捉えたらいいのかというところは議論があるところでして、で、昭和36年のこのね、素材になった判例は、場所的同一性を意味するというふうなね、表現をしていますけども、これをまあもうちょっと具体的に言うとですね、その逮捕の現場というのは、これは逮捕場所、当該逮捕場所と管理権だったり住居権だったりを同一にする場所的な範囲くらいですね。それぐらい捉えていただいていいと思いますね。まあ、判例は一般的にその相当性説というふうなね、考え方に立つと評価されてますから、だからその相当性説ベースだと、まあ、比較的ね、そのまあ広い範囲ですよね、がそのまあ対象になってくるということですよね。逮捕場所とまあ同一の管理権だったり住居権が及ぶ範囲、そういう場所的な同一性がある範囲というふうに捉えていただいていいかなと思うんですよね。まあ、ちょっとね、緊急処分説っていうのは別のね、学説に立った場合には少し変わってくるんですけども、まあ、とりあえず相当性説ベースで考えていった場合、まあ、判例はね、相当性説ベースだと言われてますから、そこで考えた場合には、今言ったように場所的な同一性がある範囲というのは、逮捕現場、逮捕場所と、まあ、同一の管理権、同一の住居権が及ぶ範囲と考えていて、今回逮捕現場はどこなんですかって言われたら、X 型の玄関先ですよね。で、そうすると、まあ、X 型は全体として同一の場所的、同一の管理権、住居権が及ぶ範囲というふうに捉えていいと思います。で、今回捜索したのは、X 型の住居2階部分の X の妻である Y の部屋ということになりますよね。で、まあ、若干議論になるのは、そのね、X とその妻 Y の住居権管理権って同一なんですかという話はあると思うんだよね。まあ、ただ、まあね、その 倫理的な問題はさておきですね、その法的な問題として考えた場合には、まあ、これは同一だと考えていいんじゃないですかね。はい。まあ、もちろんね、一時的には Y の管理権を及ぶっていうような言い方もできると思うんだけどね。ただ、まあ、少なくともそのまあ夫婦であるというところから、まあ、法的にはね、法的にはまあ管理権、住居権は、まあ、少なくともその大きな意味で考えた場合には、X と Y はまあ同一だというふうに見ていいと思うんですよ、これはね。まあ、もちろん倫理的にどうかとかね、そういったところに別に踏み込んでるわけじゃないんだけども、純粋に法的に考えた場合にはそうなるのかなというふうに思います。で、捜索してますのが、これはまあ問題ない。逮捕現場の要件を満たしているということだよね。はい。で、あとは、まあ、その差し押さえについてもね、まあ、一応、まあ、議論する余地はあるのかなとは思いますけれども、まあ、今回ね、非議事実としては、麻薬を A に不法譲渡したということで、で、差し押さえの対象になっているのは麻薬ですから、まあ、問題ないでしょうね。非議事実関連物件というふうに見ていいでしょう、ね。差し押さえについても特に問題ないかなというふうに思います。はい。さて、で、問題はですね、問題を逮捕する場合の方なんですよね。で、この逮捕する場合に関しても、この昭和36年の判例が判事しているところでして、これはですね、逮捕との時間的接着性を意味すると、単なる時点よりも幅のある逮捕する際を言うと、具体的には逮捕との時間的接着を必要とするというふうにしているんですよね。そして、まあ、ここは非常に批判があるところですが、逮捕の着手時との前後関係は問わないというふうにしています。なので、その捜索差し押さえが前に来て先行していて、で、その後に逮捕したっていうの場合であっても、まあ、一応適法化する余地を認めるということなんですよね。ね。 で、まあ、この考え方に従うと本件はですね、捜索差し押さえが始まってですね、捜索が始まってから40分後に帰宅してで起訴逮捕しているということで、まあ、一応時間的接着性はあるというふうに見ていいかなとは思いますね。まあ、ただ微妙なところですよね。じゃあどこまで、ね、認めていくのかと、じゃあ1時間だったりのか2時間だったりのかというところはあると思うんでね。だからこの判例、この昭和36年の判例はある意味救済判例なんじゃないかというふうには言われてますよね。救済的な意味合いが強いんじゃないかというふうには言われてます。あんまりだから射程を広く取らない方がいいと思いますね、これはね。だから少なくともその先行して捜索差し押さえをするっていうことをですね、一般的に認めた判例というよりは、まあ、当該事案のもとでですね、適法性を判事したということですね。で、実際ね、この判例の事案って20分なんですよね、これね。間隔として20分空いてるっていうのは事案で、本件40分なんですよね。だから、まあ、どうなんだろうというところはあります、正直ね。これ認めちゃっていいのかなと感じですね。ただ、まあ、一応事実関係としては、その A をですね、まず麻薬所持で現行犯逮捕して、で、A が自白して、で、その A の自白をもとに、麻薬を A に不法譲渡したという疑いで X を緊急逮捕するために X 宅に赴いているということですね。まずこれが前提にあって、でそして X の娘の、ね、B が X はすぐ帰ってくるというふうに言っている。まあ、このすぐというのはもちろん時間的に幅のある概念ですから何とも言い難いですけども、まあ、そこまで、ね、その時間が経たずに帰ってくるということが見込まれている事案なんですよね。でそして、まあ、40分後に帰ってきたということで、だからその20分が判例の事案 で今回40分だからダメっていうことではなくて、まあ、そのすぐ帰宅するっていうね、その B のその供述をもとにですね、まあ、もう帰ってくるんだったら、まあ、先に始めちゃおうかという感じでやってるわけですから、まあ、一応判例と同じようにギリギリセーフと考えていいのかなとは思いますね、これはね。だからここの時間的場所的、時間的接着性というものは、まあ、ある程度やっぱり幅のある概念なのかなという気はしますね。逮捕との時間的接着っていうふうに判例が言ってますけど、ある程度幅の概念、ある概念だと思うんですよ、これはね。だから多分ですけど、こういう事案はダメなのかなと思うんですよね。例えば、ね、今回のそのね、B が、まあ、すぐ帰るよというふうに言って、まあ、じゃあ始めちゃおうかって感じで始めちゃったと思うんですけど、何も言ってないと、B がね、何も言ってない。ね、で何も言ってないにもかかわらず、まあいいや、とりあえず始めちゃおうってことで始めちゃいました。でそしたら偶然的に X は帰ってきました。ね、今言ったようなケースは違法になる可能性が高いかなと。思いますよね、つまりその X が帰ってくるということは見込まれていないにもかかわらず始めちゃったと。ただ偶然に帰ってきたと、ね、偶然帰ってきたん で、まあ、ラッキーって感じでね、逮捕して、でこれは後から逮捕してるんだから逮捕のところの捜索差し押さえ適用じゃないかっていうのはちょっとさすがに方便としてはきついかなと感じはしますよね。はい、ということですね。よろしいでしょうかね。じゃあですね、ちょっと回答の方を見ていきたいなと思いますけれども、まずね、220条の1項2号ですね、220条の1項柱空きのところからね、検討していくと。まあ、今回は220条の1項柱空きの後段部分ということになると思いますけどね。はい、で今回は逮捕は適法だというふうに考えていいと思いますので、なので、まあ、その点は、ね、特に問題がない。逮捕が違法になっちゃって引きずられてみたいなことは起きないですよね、今回ね。で、中心的な問題は、逮捕の現場と、それから、逮捕する場合ですね。で逮捕の現場に関してですけども、さっき言いましたように、まあ、相当性質ベースで考えた場合には逮捕場所と同一の管理権を及ぶ範囲というくらいで定義しておけばいいと思います。で今回はさっき言ったように X 型で、が逮捕場所ですよね、これはね。でその X 型は、その X のまあ管理権を及ぶというふうにとりあえず言ってしまっていいと思います。でちょっと微妙なのが Y の部屋なんで、まあ、一時的には一応 Y が使用してるんじゃないかと思われますけど、まあ、夫婦関係があるわけですから、ね、管理権の同一性は認めちゃっていいのかなというふうに思いますよね、これはね。はい、逮捕の現場 OK と。で次に逮捕する場合のところですけども、ここはね、時間的接着というふうに今判例を言ってますので、まあ、一応ねそういう形で書いていただいていいかなと思いますよね、これはね。まあ、だからさっき言ったようにその時間的接着というのは非常に微妙な、ね、概念ではありますけどね、まあ、さっき言ったように本件の、ね、実関係のもとでは時間的接着というのを一応認めていいかなとは思いますけども、ただまあ非常に微妙な判断にはなると思います。なので例えばね、もうちょっと時間が空いてしまってるとかいう場合には微妙かなって思いますし、あとはさっきも言いましたように、その偶然的に逮捕できたというような場合もね、これはまあ違法になる可能性は高いかなという気がしますよね。はい、ということでした。まあ一応結論的にはね、適法にしてますけれども、まあ違法にする余地もね、十分あるのかなというふうには思いますね。まあ、例えば緊急処分説ベースで行った場合には、ね、これはまあ違法になる可能性は高くなるかなと思いますよね。はい。じゃあ、この問題の解説はこれとしましたいと思います。